ない。
突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀の際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さん、ウェーイ。これが第8回放送です。今晩もどうぞよろしくお願いいたします。まあ、結局このラジオって何なのっていう話はあると思うんですけども、未だにこのラジオはですね、要するにですね、なんて言ったらいいだろう、深夜にテンションが上がって突然日記とか書いたことないですかね。で、深夜のテンションで日記を書くと次の日の昼がすごい後悔したりしないですか。要するにこのラジオってそういう番組です。この番組はですね、広島出身広島さんのダメ人間私アンディがですね、皆様からお寄せいただいた危ないお話を紹介しながら世界を明るくしていこうというバカバカしいながらも壮大なテーマを持った番組です。で、この枠というかこのラジオスターオーディションでの放送はあと1ヶ月ちょっとということになっておりますね。まあその後どうするかっていう話は今ちょっといろいろ考えてるんですけども、ありがたいことにお誘いくださったところもあるので、まあちょっと、僕自身も考えてるんですが、とりあえずとにもかくにもこの枠はあと1ヶ月ちょっとということですね。ですから皆様の危ない投稿本当にぜひぜひお寄せください。まあいろいろ届いてはいるんですけども、もう終わったのって言われても切ないので、ぜひくださいね。はい、では本日は早速こちらのコーナーからさせていただきますといつもなら言うんですが、はい、なんと本日はまたちょっと変わった形で進行させていただきます。先日地方のラジオパーソナリティの方とお話ししたいとこの番組で発言しましたよね。したらですね、なんと本当に手を挙げてくださった方がいらっしゃったんですよ。本当にありがとうございます。で、まあ、その方をスタジオにお招きしてみたいなことも一瞬ちらっとは考えたんですが、まあ、まずですね、現実問題としてその方が長崎にお住まいというのがまず一つと、まあ、遠方ということですよね。それからこのご時世ね、このご時世という事情もありますからスタジオに来ていただくのは難しいということで、今回はその方と僕が通話した様子を、まあ、録音する許可をですね、先方にいただいてそれを持ってきました。これ先に言っときますね、超大ベテランの方です。すいません、言い方がちょっとバカっぽいですけど、超大ベテランのお方なんですよ。よくこんな危ない番組に出てくださいましたよね。本当にありがとうございます。でもですね、一応タイトルコールはさせてください。いきます。ラジオでインタビュー。はい、それでは早速お聞きください。どうぞ。
さあ、というわけで早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。吉田真知子さんです。どうぞ。
こんばんは、吉田真知子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、はい。
というわけで簡単になんですけども、ご紹介をさせてください。はい、吉田真知子さん、長崎出身、長崎市にてフリーアナウンサーとして現在も活動中。
そうです。
ですよね。だから最初は NHK の長崎放送局の FM でまあ活躍されて、
はい、で
その後 NBC のラジオパーソナリティとして長年活躍されたということで。
そうです。
はい、
長い人生を歩んでおります。
そこなんですよ。そこをちょっとすみません、女性の方には大変失礼なことかもしれないですけど、マチコ先輩はですね、ベテランもベテランというか、
はい、
すべての経歴で教えていただきたいんですけれども、年数でいうと何年ラジオパーソナリティをやってらっしゃったんでしょうか。
途中ブランクがありますけど、30何年かな。
すげえ。
アバウト。出産と育児をしてる間が空いてるんですよ。
はい。あ、そうかそうか。
で、53で戻って14年、うん、でその前で、30代の、31、32、36までかが、自分が初めて冠を持った番組をしましたね。
すごいですね。うん、ですから最終的に、去年まで現役でラジオパーソナリティをやってらっしゃったんですよね。
はい、去年の9月で。はい、
それがごめんなさい、まあ、年齢ははっきりは言わない方がいいですよね。女性の方ですしね。
いや、アバウトで。
アバウト。
アラセブ。
アラセブなんですよ、皆さん。 すごいじゃないですか。
誰もいないみたいな。
いや本当に僕すごいなと思って、ね、はい、
そう思うでしょう。でも黒柳徹子さんもそうだし、うん、結構黒柳さんが80何歳でいらっしゃるんですよ。
ああ、そうか。
だから、はい、そうなんですよ。瀬戸内寂聴さん98まで、99でしたね。そうなんですよ。だから逆に私なんかまだあらみたいな感じの年齢ですよ。
なるほど。
80代で、うん、頑張ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますからね。
うん、そんなこと言われたら僕なんかまだまだだなって本当に改めて身が引き締まる思いです。
いやもうまだまだ頑張れますよ、ね、
ありがとうございます。
高い山に登ってください。エベレストぐらい。
ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、このコーナーは全国のラジオパーソナリティの方にお話をお伺いしたいというところでコーナーを設けさせていただいて、そこに、はい、マチコさんが来ていただいたんですけれども、長崎の、ま、マチコでないとねっていう番組をしてらっしゃる。
それは最後の番組ですね。
最後の番組ですよね。
夜の、はい、
夜の
その前が土曜日の朝午前中の生ワイド、うん、
生ワイド、
生放送、生放送です。9時から11時34分まで、
あ、
2時間半、
うんうん、
はい、それはメールと曲といろんなコーナーもあったんですけど、ええ、それを14年いたしました。
生放送を14年間されたんですか。
はい、はい、
しかも2時間ですよね。
だからどっちか言うとフリートークの方が好きですね。
あ、すごいな、はい、生放送ってぶっちゃけその、はい、うまくいかないこととか計算通りにいかないこととかもきっと終わりになるじゃないですか。
まあ最初から計算してないですよね。
計算してない。
計算してないですよ。これを何分に仕上げようとかそういうことじゃないんですよ。生放送の面白さは、最初スタートした時は2人で昨日の話とか今日の話とか、うんうん、例えば、おひなさまだったおひなさまの話とかが始まるんだけど、うんうん、そこからずっとメールが入ってくるんですよ、ラジオを聞いてらっしゃる方の。
へー、
はい、でメールがずっと番組を変えていくんですね。
なるほ
ど。どんどんで最終的に2時間半の頃にはいやー今日のメールめっちゃみなこの方面白かったねとか、いやこういう風に聞きちゃったねみたいな方向になる、うんうん、番組が予測が立たない、うん、計算できない面白さなんですよ生放送って、
ね、うん、
だから皆さんメールをボンボンくれるし、うん、くださるしね、うん、私たちもメールが来たらもうワクワクするわけ、うん、いやもうこんな方がいらっしゃいましたよみたいな話でね、広がる、うん、
その尺のこととかもお聞きしたかったんですけれども、
はい、
例えば今現在僕はそのラジオスターオーディションの枠でこの30分番組やらせていただいてるんですけども、
はい、
そのまあやっぱり結構分刻みで決まってるもんですから、こうちゃんと締め方とかもね、まあ、だから分数はこのぐらいってちゃんと決まってるんですよ、
うん、
で、
うん、
生放送っていうことは終わり方とかこの時間はきっちりバンっておしまいみたいなことはあるわけですよね、きっと、
うん、その終わり方っていうのはもう身についたもので、私たちアンディもそうけどリメインタイムっていうのが出るでしょ。
リメインタイムって何ですか。
残り時間です。
あ、うん、そうですね、
残り時間が例えば2分30秒で次のもう CM がずっとローカル要するに民放は CM の時間がずっと上がってくるんですよ、パソコンで、
うんうんうん、
それを見てそこの上にリメインタイムが出るんで、
うん、
もうそろそろ2分半だったらそろそろ今日のテーマについてのまとめを2人で喋らないといけないんですよね。
なるほど。
だからそういう感覚は身についてるんですよ。
うん、
だから一応締めに入るなと思ったら、
うん、
いや今日はすごく楽しかったねって言って、いやどういうのが楽しかったですか、今日のメールで印象残ってるのあるとか、今日のテーマについてどんな風に思いました、番組終わりだけどみたいな話で2人でこういやこうやったねああやったねって話して、じゃあ来週はまたなんとかでお会いしましょう、マチコとなんとかでした、さよならみたいな感じで、要するにもう締め方っていうのはあるんですよ。もうそれは身についてるの、
うん、ちゃんと息があった方と、うん、もうその呼吸ができられてるわけですね。
そうそうそう、でやっぱりリメインタイム、 CM に入る前に例えば1分この1絶対固定の CM とユーテイクの CM ってあるんですよ。ユーテイクってディレクターさんが手で押すんですよ、私たちの話のタイミングを見てピッて、
うんうん、
で固定の CM ってもう絶対その時間だったら強制的に入ってくるから、うん、リメインタイムが CM まで1分ですって出ると そろそろ CM に入るから、いやーこのなんとかさんってすごいですよね、なんとかなんとか話しながら、はい CM ですみたいな感じで入っていく。だからもう必ず民放は CM がいくつ入るか、 CM の要するに固定のやつと U テイクっていうのがあるんですよ。
そうなんですね。
その U テイクの押し方もディレクターさんによっていろいろ、もう2個まとめて U テイクを押す人もいるし、もう次つなげますから好きに喋ってくださいっていう感じで。
へ
え、そうそうそう、
そこも個性が出るんですね。
個性出ますね。もうあの CM 明け曲から入りますっていう人もいるんですよ。普通だったら、はい時刻は9時37分を回りました、ここからはなんとかまたお話に戻りますっていう感じで2人で話し始めて行こうっていつもする時もあるんだけど、あのトークバックでマスクさん曲から入りますからって言って、ポーンと曲から入るんですよ。で曲紹介お願いしますとか、もうその作り方はディレクターさんで全部違うんです。
あ、曲っていうのもマチコさんたちが選んでるわけじゃなく、ディレクターさんが選んでるパターンだったりするんですか？
最初のやっぱり1曲2曲はディレクターさんで、あとはメールで来るんですね。
あ、リクエスト、なるほどなるほど、
リクエストをかけていくんですよ。それと私のコーナーがあって、マチコの今日の1曲っていうのがあったんですけど、それは私が毎週1曲引っ提げて NBC に来るっていうことになってて、マチコの今週の1曲はこれにしました、こういう話があってこうこうこうで、じゃあ聴いてくださいみたいな。
あ、いいですね
いいのよ、世界遺産のテーマで今週はこういうこういうこういうで、もう私この曲を正月に聴くと感動するんです、ぜひ皆さんも一緒に聴いてくださいとかね。
なるほど、
ラベンダーの咲く庭にとかね、これはこの間こういう映画で作られた曲なんですけど、この間バイオリンのなんとかでなんとかでって言って、そのなんでこの曲を今日マチコが選んできたかっていうのを説明して、それでは今週の1曲どうぞみたいな感じでね、流してたの、
すごいなあ。でも先輩、これですから、よかったら全国のいろんな方に、まあ、来ていただければ嬉しいなと思ってるんですけど、はい、先輩だから長崎でやってらっしゃったじゃないですか、
はい、
よかったら長崎の良さみたいなのも教えていただいても大丈夫ですか？
長崎はですね、やっぱりね、文化がいろんな、あの中国文化もあるし、中国はあの要するに中華街っていうのがあるんです。今だったらこの時期は本当はランタンフェスティバル、ランタンを街中にずっとつけて、もう饅頭とかああいうのがバーって露店が出るんですね、
へー楽しそう、
で今はあの変面ショーって言って、顔をパッパッパッって変える変面ショーがすごい人気があって、
へー、
それで中華街っていうのがあるんですよ。
へー、
で華僑の人が結構昔入ってたんですね。
へー、
だから本場の中華料理、ちゃんぽん皿うどんの世界ですよ。
ああ、ちゃんぽん皿うどんは大好きです
そうでしょ、だからちゃんぽん皿うどんは長崎だから、発祥がね。でそれに代わって出島があるので、昔のオランダとかポルトガルとかああいう西洋文化が出島から入ってきたっていう、わからん文化、それに日本の和の文化が入って、わからんって平和の和ね、和の、和風の和に、
華僑の、
そうです、わからんっていう、でオランダのランですね、わからん文化で、その私は今すごい好きなのは、あのどっちか言うと出島、出島文、あの要するにヨーロッパあの頃の、出島の風情とかがすごい好きですね。やっぱ文化が、いろんな文化が混ざり合ってて、グラバー園もあるし、
グラバー園知ってます知ってます、
洋風の建物もある、そしてそれの土台にあるっていうか、長崎人がやっぱ忘れていけないのは平和ですね、
原爆というですね、
その原爆の文化をやっぱ子どもたち、文化という原爆の話、大変だったことを伝えていかないといけない、平和学習、
なるほど、
それが、長崎でも本当に街中は狭くて、あの段々畑じゃない段々の上にみたいにこう家が建ってるんですけど、やっぱ洋風のあの佇まい、グラバー亭付近とかもすごくいいですよ、石畳があって、
写真でしか見たことないんですけど、なんかすごく風景が綺麗だったなっていう印象です。
綺麗ですよ、港がすごくこういね、ああいう港がなかなかないんですけど、港が見える、そのグラバー亭からね、
あ、やっぱグラバさんいいとこ住んでたんですね。
あのね、やっぱりセンスありますよ。高くもなく低くもなく、
そうなんだ、
もう絶妙の高さ。
わかりました。長崎行った時は、うん、あのぜひ行ってみます。
なんかそれ本当かしら。
いや本当ですよ、本当ですよ。
本当です。Thank you。
マチコ先輩にも会いに行きたいですしね。本当その
本当ですね。
本当です。あ、でも先輩、あの一応尺の関係があるんで、これあの、はい、ラジオスターオーディションの枠なので、はい、もしよかったらですね、はい、あのラジオスターオーディションですから、ラジオパーソナリティを目指して戦ってる人たちがいるわけですよ、うん、ちょうどこれが流れる頃も、はい、多分あのそのラジオスターオーディションやってるはずなんですけども、はい、その方々に向けて何かメッセージをいただけたらありがたいです。
わかりました、
はい、
ラジオスターオーディションに、はい、頑張って挑戦している皆さんへメッセージをお届けします。
お願いします。
あなたは一番あなたらしく表現できるように頑張ってください。いいでしょうか。
ありがとうございます。
うまく喋るとかじゃなくて、うんうん、自分を一番こうね、だから素直にこう表現する、うん、感動したことを素直に表現するっていうのを練習してみてください。
なるほどですね。この番組のプロデューサーにノビーさんっていう、まあ、ご自身もパーソナリティやってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、うん、
はい、
その方もだから結局自分を出すことだっていうことをおっしゃってましたね。
そうなんですよ、うん、人は全部違うんですよ、うんうん、一人として同じ人はいないんですよね、うん、ものすごい個性なんですよ、うん、じゃあ個性が表に出てる人と出てない人がいるじゃないですか、うんうんうん、やっぱり自分っていうのを出せる人は少しこう3歩ぐらい先に行ってると思うんですよね、うん、だって人が分かるから、うん、あ、まちこさんってドジけどなんか面白くて憎めんねみたいなね、うんうん、そんな風に思ってもらえた、私はすごくそれが本望ですよね。あの人は頭が良くて、いやそれ違うと思うけど、なんかマチコさん素直でなんかいつもこけながらも可愛く一生懸命生きてるよねっていう、なんかそういう自分、
はい、
だなみたいなとこありますから、うん、はい、
わかりました、ありがとうございます。
何ですかその
笑い。やっぱマチコ先輩パワフルだなと思って。でもね、本当にこうマチコ先輩をこう自由に泳がせると多分この番組30分ずっと喋られてしまうので、
そんなことないですけど、
すいません、あの後輩ながら申し訳ないですけど、ここであの締め、あの一応切らせていただきます。すいません先輩。
お願いいたします、はい、楽しい時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。というわけで
ありがとうございました。
今回のゲストは吉田真知子さんでした。ありがとうございました。
危ない歌。このコーナーでは皆様からお寄せいただいたちょっと危ない歌を紹介させていただきます。危なさはどんな方向性でも結構です、というわけで今回も早速リスナー様からいただいた投稿より歌をご紹介いたしましょう。今回はですね、ラジオネームもじゃさんからいただきました。もじゃさんありがとうございます。チェホンさんで緑です。はい、ということでお送りしたのはチェホンさんで緑でした。ということでこの歌がどう危ないかという解説をしていくんですけれども、今回はですね、言葉に非常に気をつけながら解説をしなければならないんですね。こんな歌もあるんだなってすごく勉強になりました。はい、このチェホンさんというのは大阪のレゲエ DJ の方ということなんですね。そしてレゲエ界ではいろいろなこう隠語っていうんですかね、レゲエ界でしか通用しない言葉もあるそうで、この緑という言葉は言い回しといいますか、レゲエ界では割と有名な言い回しらしいんですね。要するにですね、皆さん今聞いてくださったこの歌、一回聞くと、ラブソングに聞こえるじゃないですか。爽やかなラブソングね、緑っていう女の子に首ったけの男性の話に聞こえるんですけれども、よくよく聞くとですね、これはどうやら恋愛の話ではないということのようなんですね。意味が分かると怖い話系のことというか言いますかね。その緑っていうものが要するに人間ではないという意味が込められているそうです。危ねえなって思ってたんですけども、これなんかちょっと調べたらですね、以前にもラジオ番組でかけられたことがあるということで、クリーピーナッツのお二人がオールナイトニッポンゼロにてかけてらっしゃったそうですね。でもクリーピーナッツのお二人もさすがにこれが何なのかっていうことははっきりとは明言してらっしゃらなかったですね。ちょっと明言すると危ないんですよね。 僕の言い回しでどうか皆さん察してください。僕はね、まあ、以前タバコは吸っていたんですよ。で、まあ、数年間ずっと吸ってたんですけども、ある時、まあ、そもそもこれ別にそんなに好きじゃないしなと思ってやめたいと思ったんですよ。ただやめる時めちゃくちゃ苦労したんですよ。本当にやめるにやめれなくてですね、なかなかやめれなかった、すごい苦労したっていう経験があって、でね、その時ね、そもそもタバコをなんで吸い始めたんだろうって考えて振り返った時に、なんかね、友達にね、なんかタバコ吸うかって言われて、え、いいよって言ったんですけど、友達が、え、何ビビってんのって挑発してきて、え、ビビってねえしって言って吸い始めたっていうのをちょっと思い出してですね、振り返ってみて、その始め方はダセえなって本当に言われながら思ったんですよね。その進め方をする友達もダサかったなというところで、まあ、いずれにしてもですね、そういった挑発誘い方はしないでほしいし、そういったものを聞いてもそれで始めるというのもダサいよっていうことだけ言わせてください。はい、今回はこのあたりにしましょう。以上、危ない歌のコーナーでした。まるまるな音声、このコーナーでは皆様からお寄せいただいたちょっと危ない投稿ですとか、まあ、今はですね、縛りはないんですよ。どんな音声でも結構なんですけれども、だいたい1分くらいの長さの音声をいただいたらそれをご紹介するといったコーナーになっております。今回ですね、お二方ほどご紹介させていただきましょう。それではいきますね。まずはラジオネームゆりさんからの音声です。どうぞ。
ですね、お家でですね、こんな会話をしてることがあったんですね。その時のやりとりをちょっと再現してみたいと思います。ねえ、やろ、ねえ、しようよ。え、いいの、やってくれるの。じゃあ私がしたね。じゃあここら辺ね。そこそこそこ。もう違うって、下手っぴやな。もうじゃあ私が上になってやってあげるから、じゃあ交代。どう、気持ちいい。気持ちいいでしょ。じゃあ今回は私がやってあげたから次やってね。じゃあ交代。いかがでしたでしょうか。さて、これは何をしているところでしょうか。考えてみてください。
クイズ形式なんか。わかりました。じゃあちょっとまず一言言わせてください。いきますね。マッサージ。マッサージですね。マッサージ、まあ、そのマッサージがどんなマッサージなのかはもうそれぞれで考えてくれいということですよね。大変堪能させていただきました。では次はこの方いきましょう。もうすっかり常連さんですね。ラジオネーム北国夫婦さんからの音声です。どうぞ。
はい、結婚して当初お兄ちゃんが出張中、長期出張中で私一人だった時の話なんだけど、はいはい、お兄ちゃん多分覚えてると思う。
はあ、
お味噌汁かなんか作ろうと思って、とりあえずお湯だけ沸かして、その間に、なぜかテレビの音気になって私リビング行っちゃったんだよね。はいはい、テレビ見に、
はい、
で、テレビ見たらそのまま見入っちゃって
何してんのよ。
忘れて、しばらく見ててあっって思い出した時には、コンロ戻ったらね、取ってからもくもくもくもくちょっと煙の筋がスーって立ってて、あーやっべーと思ってコンロの火を慌てて消したっていう事件がございました。その後しばらく私料理禁止令がお兄ちゃんから出されました。
ああ、それは出すわ。
はい、ありがとうございました。これご夫婦なんですけども、なぜ奥さんは旦那さんのことをお兄ちゃんと呼んでいるんだろうっていう素朴な疑問です。もしなんかこれにこの件に関する回答がございましたら、また〇〇の音声でいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。今回はえらくシンプルに危ない話でしたね。以上、〇〇な音声のコーナーでした。さあ、というわけでいかがだったでしょうか。危ないラジオ、今回もねボリュームたっぷりというか、とにかくまちこさんの話がすごかったですね。改めて言うけど、アラセブの方なんですよ。 すごくないですか、それだけでも。本当に声からそれを全く感じさせないっていうのがすごいんですけれども、でもう現役に52歳とかぐらいの時に復帰されたりとか、その年代でこれだけ活躍されてらっしゃるというのは本当にこう我々にとっても勇気づけられるというか、まだまあこんなもっともっと頑張れるなって思うじゃないですか。すごいなって改めて思いましたし、ラジオ業界のことがもっともっと好きになりましたね。だからちょっとね、本当に面白いので、このラジオ業界の方にいろんなお話を聞くっていうコーナーはよかったらこれからもちょくちょくさせていただきたいんですよね。皆様の、気になるところですとか、なんとか掘り下げていきたいなと思っていますし、こういったことを聞きたいっていうのありましたらぜひください。あとですね、皆様からの投稿も引き続き募集しております。投稿に関しては僕のツイッターのアカウント、アンディアットマークラジオスターかっこ4代目という名前でツイッターをしておりまして、 ID はローマ字で危ないラジオ、ローマ字で危ないラジオでやってますので、ぜひこちらの方によろしくお願いいたします。さあ、それでは、この後1時30分から始まるりょうさんの番組をよろしく。また来週お会いしましょう。危ないラジオのアンディでした。
危ないことは面白い。